ただいまから2024年11月3日、年間第31手術の、説教を、捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の6章の16節、ヘブル書の6章の16節、説教題は自分より大いなるもの、自分より大いなるものと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして誓いは全ての論争を終わらせる保証となります。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天主神様、あなたが、主の言葉として、語ってくださっていることをありがとうございます。同時に私たちがその語りかけに対して応じることが、今まで、できなかった、者たちでありますが、主イエスキリストを使わせてくださって、信仰ゆえに神の言葉を聖霊によって実践することができるようになりました。ありがとうございます。主よ、どうか、信仰は、キリストについての、言葉を、聞き続けることから始まるという、使徒パウロが、断言したように、私たちもまた、あなたからの、本日語られる御言葉の数々から、語りかけを聞き続けていくことができますように助け導いてください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヘブル書を連続して学んでおりますけれども、まあ、この、ヘブル書においてですね、誓うという言葉が、結構出てくるんですね。数えると計7回登場するわけでありますけれども、そのうちですね、この6章だけで、計7回のうち3回も誓うという言葉が使われています。で、まあ、それだけね、その誓うという言葉が6章で重視されているということなんですけども、この誓うというのはギリシャ語で、オミニョというね、言葉で、普通に誓いを立てるという意味なんですね。ペテロ書のところでですね、洗礼っていうのはね、まあ、誓い云々であるっていうことをね、神に対する誓い云々であるっていう書かれているところはね、まあ、ここオミニョという言葉ではなくてね、要請するという言葉でありますのでね、また違う言葉なわけです。ここはもう普通の言葉の意味として誓いを立てるという意味の言葉が、計7回のうち6章だけで3回も使われているということですね。でも普通に考えるならば、生まれながらに嘘つきの私たちであります。まあ、罪人だからね、そのような嘘つきの私たちが、偽りだらけの私たちがですね、誰かにましてやですね、神に対して誓うのはあまりにもおこがましいことでもあります。これはまあやっぱりその罪の、事実からね、出発しなければねいけないということにもつながりますけれどもね、ダビデは、次のように告白している通りであります。詩編の51編の5節、ご覧ください、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたと。生まれながらには嘘つきの私たちである、偽り者、咎ある者、罪ある者であると。さらにですね、ダビデは重ねて、同じ詩編の中で、言っております。詩編の58編の3節、悪しき者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっているということですね。でダビデだけではなくてですね、私たちが、偽り人である、嘘つきである、咎あるものであり罪あるものである、 迷うものであり、ということをですね、使徒パウロもですね、言っているわけですね。私たちが例外なくもう究極罪の中に死んでいたことを躊躇することなく明言しております。エペソ書の2章の1節から3節ですね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした、と、いうふうに書かれております。だからこそですね、キリストは私たちが、誓うことそのものを禁止したという以上にですね、何かを誓わなければならない時は、論争を和らげるための正しい解決に、導くために、神の御名によってキリスト氏は誓わなければいけないということをね、はっきりさせたわけでありますね。まあ、よく誓うなっていう言葉をね、引用しながらですね、その言葉しか聖書にはまるで書かれていないかのようにね、誓いの動機だとかね、その状況だとか考えずにね、こう言葉だけを取り上げてね、私たちは絶対にね誓わないなんていうことがこう通ってしまうとですね、まあ、結婚式も洗礼式もね、何かちょっと重要なこう神に対する誓いを立てるときにですね、何もできなくなってしまう。神様は私たちに約束してくださっているけど、その約束に対して私たちはその約束の恵みの中にね入っていきますっていうふうに告白できないっていうことになります。偽りの誓いをするなということですね。誓いを果たすことができないのなら分をわきまえて行動発言しなさいということであります。で、その神の御名によってキリスト者は誓うということに関して、まあいくつかですね、3点、見ていきたいと思うんですけど、まあ、1番目はですね、私たちが何らかの真実を主張しようとするならばですね、自分自身はこうなんだとか、まあ他の人のことでもいいんですけどね、弁護するっていうことで、まあ、もしくはですね、まあ、教会単位とか、まあ、あるいは神様ご自身の、まあ、真実、を明かしするっていう時も、まあ、真実の主張ということになります。そのようにするならば、私たちにとってですね、神の他により頼むべきものが、一切あってはならないということがね、まずその誓いの時の大原則であります。なぜならば神様ご自身が、真理だからであります。だから詩篇の25編の4節から5節に、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます、というふうにね、書いております。これは、要するに詩篇の記者がですね、神の他に、より頼むべきものが一切ないからどうか私の、道を正してください、主の道を私に教えてください、導いてくださいっていうふうにね、言ってるわけですね。で、2番目はですね、私たちが誓うときにですね、神以外の、一切のものにより頼むものがないっていうふうな態度でね、なければいけない、2番目のポイントは、人間の心を知るお方は、自分自身も含めて自分でも自分のことが分からないし、他の人も、表面的な自分自身のことしか、まあ、ある意味では分からない。人間の心を、自分自身の私の心を知るお方は神だけであるという信仰から、来ております。これをですね、何かこう自分自身のことが分かったとかで自分を裁いていく、 いいように裁くこともできるし、悪いように、自分自身を下げてですね、裁くこともある。他の人に対してもそうである。評価して裁く、下げて、あの相手の評価を下げて、批判してですね、下げて、裁くなんていうこともあります。でも相手の心も自分自身の心も、知っておられる方は、ご存知の方は神様だけであるから、人間である私どもごときがですね、先走って裁くのは神から、神の主権を奪うも、当然であります。そのことの、まあ、注意警告としてエレミア書のね、17章の9節から10節ですね。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの身に従って報いると、書かれている通りであります。しかしながら、神の主権的な裁きというものは、これがですね、まあその律法とか預言者の時代においてはそうでしたけど、キリストが、それを満たしてくださったわけですね。で、そのキリストに対する信仰において、福音においてはですね、この神の主権的な裁きと言われていたものが、神の主権的な恵みに変換されるので、まあ、安心してこう、聖書を開いて神の言葉のね、語りかけを聞き続けていきたいと、思うわけですね。第一コリントの2章の10節から、12節ですね。それを神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。だから私たちが自分自身の、心を知ろうとしたり、また相手の心を知ろうとする、ことに悪戦苦闘してですね、努力したからといってですね、良い人だとは限らないわけですね。むしろ余計なお世界になってくるかもしれない。それをするかしないか の以前の問題としてね、神様が、聖なる霊によってね、私たちに全てのこと、神の深みさえも探っていただいているっていうことに対する信仰が必要です。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょうと。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りませんと。まあ不完全ではありますけど、自分自身のことに関して言う限りにおいてはね、自分の霊性でしかね、自分のことはわからない。でも、それ以上に神のことは神の霊の他には誰も知りませんということであります。自分自身程度のことは少しは分かったとしても、神の、深みまで探ることは人間には本来できなかった。しかしキリストに対する信仰によって、聖霊によって神の御心というのを、ね、知ることができるようになってきた。しかし私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けましたということでね、それを立証しているわけであります。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですということでね、全てがですね、今までは古い契約の下では神様の主権的な裁きにさらされてしまってですね、私たちが、これもあれもね、罪に定められてしまって、自分自身のですね、罪とかのね、報いを受けることになっていたわけでありますけど、今や福音がキリストにおいて完了して、信仰の対象となったわけです。そのようになった時に、神様の、主権的な裁きから恵みへとですね、変換されていった時にですね、聖霊によって私たちが神の深みを知る時に、全てがですね、キリスト信仰によって、恵みとして、これも恵み、あれも恵みと与えられている生活にな、生き方になっているんだなということがね、分かるわけです。しかし、神様からの霊ではなくてね、この世の霊をもし受けてね、キリスト信仰からずっと外れていくのであるならば、神様の主権的な、裁きがこう発動してしかねないわけですのでね、恵みにとどまることがね、とても重要です。 だからこう背伸びをして誓うことをするというよりは、自分の、信仰の程度に応じてですね、約束をしたりとかですね、発言をしたりするのが、穏健な道だと言えましょう。で、3番目にですね、神様は私たちが誓うときにですね、その誓いが、偽りだった場合、相応の復讐を、受け入れることでもあります。だから神以外の皆で誓う人々に対して非常に、厳しいお方としてね、神様は現れてしまいます。なので、そういったことに対して、かなり注意、喚起しているのがヤコブ書のですね3章の、一節であります。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けますということでね、注意喚起、厳しさっていうものをね、教えているわけですね。恵みなのになんで厳しい裁きを受けなければいけないのか。恵みだから、罪を犯そう、神の御心に反することをしよう、自分自身がしたいことをやってみようっていうふうにね、願ってみようっていうことは、その神の御心から外れるのであるならばね、キリストに対する信仰と服従という観点からね、正しくないのであるならば、神様が導かれていないのに多くの人が教師になってはいけないということでありますよね。ここでは教師ということになっていますけども、神様の霊を悲しませるような、祈りや願いというものは、基本的には、それを御霊を悲しませてまでね、祈りと願いというエゴをですね、貫き通すとき、より厳しい裁きを受けるということはあり得ることであります。別に教師だけが厳しい裁きをね、受けているわけではない。恵みから外れてですね、恵みの下だから罪を犯そうと言っている者たち全員がですね、厳しい裁きを受けるわけです。だから信仰の分に応じた祈りと願い、誓いだったら誓いでもいいですけどね、神様との約束っていうものを履行した方が、良いのだということをね、考えていく。で、注意しなければいけませんけれども、キリストは私たちが、こういう箇所でね、人間として誓うことの限界ですね。神の誓いは無限でありますけれども、絶対永遠不変でありますけどもね、人間が誓うことには限界がある、そのことをわきまえよということをね、教えているわけですね。イエス様は直接マタイの福音書の5章の33節から37節に、誓いのことについてですね、福音の、解釈を持ってですね、私たちに教えているわけですね。三条の説教ですけども、また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さええー、白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから、出ているのですと、書かれている通りですね。で、これは誓うこと自体を、否定しているというのではなくて、偽って誓ってはならないということを言ってるわけですね。で、もちろん偽って誓ってはならないのは当然のことなのでありますけれども、イエス様がここで強調しているのはですね、神に対して誓うことは、はいははい、いいえはいいえ、しかりはしかり、いなはいなと、このようにあるように、キリストのに対する信仰のゆえに、心から従う、神に従う、御霊の導きに、従うという生き方をね、示しているわけでありますね。で、その、神の導きに心から従うという文を、わきまえずに、私はこのことをします、私はこのことを、 できますというふうに神に対して、信仰の程度を武王は決まりないでね、傲慢になってこう誓うということはね、まあ、その生き方を誤ってしまう、ことを明らかにするわけでありますよね。だからある意味ではイエス様っていうものは、イエス様という方はとてもすごい優しいことを言っているわけでありますね。だからそういう意味で偽って誓ってはならない、自分自身の信仰の程度を、わきまえずに誓ってはならないとも言うことができます。だから誓い自体をね、別にこう否定しているっていうわけでは、なくですね、基本自分自身は誓ってもそれを果たすことができない、だからキリストが神様に対して誓った、言葉に頼るしかないのだっていう信仰を求めているわけでありますね。だからその信仰者が言うべきことだ、あとはね、誓いについてはイエス様が、神の御心を満たしてくださったというところでね、成就してくださいましたのでね、あとは私たちははいははい、いいえはいいえと言ってね、服従するのみであります。神様の恵みに導かれてですね、主権的な恵みに導かれて歩むわけですからね、服従といってもね、狭苦しいことからではなくてね、聞き従ってですね、神の言葉に歩んでいけば歩んでいくほど、私たちはいろんなしがらみとかね、罪とかから解放されて自由になっていく、従っているのに苦しくなっていくっていうのは、これはまあちょっとそれは元からですね不信仰なのか、それともまあその罪とかをですね手放すことを嫌がっているかの、まあどちらかでありましたね。基本キリストに従う道っていうのはすごく喜びに満たされたことであります。まあ、ルカの福音書の9章の57節から62節、彼らが道を進んでいくとある人がイエスに言った。これはね、どういう文脈で引用してるかというと、キリストに対して、神様に対してですね、信仰の分をわきまえて、はいははい、いいえはいいえと、そういう、わきまえた道ですね、示すのに言ってるわけです。彼らが道を進んでいくとある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。まあ彼のことを見抜いて言われているわけですね。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。キリストに従うってあなたは言うかもしれないけれども、キリストに本当に私に従うというのであればね、寝ることすらままならないことがあるよ。居場所がね、まあ狐には穴がありね、空の鳥には巣があるけどね、キリストのところ、キリストにキリストは枕するところもありません。それでもあなたは従うというのか。はいははい、いいはいいえ。信仰の程度に応じてということでありますね。どこかで背伸びしてるんだったら、そこはすごくやっぱり胸に刺さってきますしね。だからあんまり偉そうなことを言ったら、イエス様にこういうふうにね、ズバッて言われることがありますよね。あなたのその発言は甘いっていうことを要するに読み取ることができます。でもし私はついていきますっていうね、ある人の言葉がね、真実な誓いであるとするならばね、イエスにとの本当の心からの約束から出てきたものであるならばね、イエス様からね、枕するところもありませんよっていうふうにね、注意されることはなかったはずなわけですよね。考慮してるわけだからね、枕するところもない、その覚悟でね、あなたについていきますって言ってないのはよくわかります。はいははい、いいえはいいえっていうふうに言ってないのがよくわかります。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った、まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた、死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと。まあ、別に聖書はですね、父母をですね、父母をですね、に対してこう従いなさいということも書かれていますしですね、面倒見なさいということも書かれておりますので、大切にするなって言ってることを言ってるわけではないんですね。キリストに従ってきなさいという言葉を、呼びかけをこう聞いた時にですね、いやちょっと待ってくださいと、 家族を理由にしてですね、親を理由にして、その後でどうでしょうかっていうね、これもですね、はいははい、いえはいえっていう御言葉に反する事柄であってね、主が望まれているのはその人が出て行ってですね、そこから出て行って神の国を広めなさいということですね。そういう意味ではね、この人はですね、いいえともはいとも言ってないっていうわけですよね。また別の人が言った、主よあなたに従います、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。この人も条件付きですよね、はいははいなんだけど主よあなたに従いますと言っていますけどね、いいえが入ってるわけですよね。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しくださいというね。するとイエスは彼に言われた、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんというね。だからその後が書かれていないからね、そういうふうに言われて、私たちはこの3つのケースにおいてね、信仰を持ってどう応答するのか、イエス様の言葉にどう応答するのか。第一のケースでは、人の子には枕するところもありません、あなたはそれでも、ついていきますと言い続けることができるのか。2番目はね、父を葬ることをお許しくださいと甘えたこと言ってるけれども、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めることができるのか。それははいか言えることあるわけです。で、もう一つはね、家族の者たちに別れを告げることを許してくださるならあなたに従いますという条件付きなね、言葉を言っていますけどもね、情としては分かるんですけども、しかしイエスから招きの言葉を受けたならばね、もう後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくないよと私は言いますよと、あなたはどうなのかと、もう好きに手をかけてから後ろを見る暇がなくね、ただ私に従うことができるのかと、そもそもこの別の人に対してはね、イエス様はね、2番目の人のように私に従ってきなさいって言ってないんですね。1番目とね、3番目の人ってね、ちょっとこう似てるところがあります。もう異性だけはいいんですけどね、その異性を継続させることができないっていうのは、どうなのかっていうことに対してはいかいいえを持ってね、キリストに答えを応答していかなければいけないということです。で、こういうふうに誓いっていうことをね、キリストに対する信仰と服従、従うっていうことを通してね、見てくると、総じてですね、本文で書かれていることが理解しやすくなるんではないかなというふうに思うんですね。本文の16節では、確かに人間は自分よりも大いなるものにかけて誓いますと書かれていますね。だからキリストが、3種類の方々に、従いますとか従いなさいとか、やっぱり従いますとかって言われていますけどもね、キリストと自分自身、その3種類のパターンの人たち、どちらが大いなるものかというと、もちろんキリストなわけですね。そういった自分より大いなるものにかけての、誓いを誓いというわけでありましてね、そうじゃない自分よりもね、大いなるものではない、お方に誓うことは普通しないわけであります。で、この自分より大いなるもののこの大いなるっていうね、言葉はギリシャ語でメガスっていうね、時々出てくるんですけども、言葉が使われていましてね、大いなるものっていうふうに訳してもいいですしね、強いもの、大切なもの、同じ意味ですけど偉大なものという意味であります、これがメガスで、英語でメガってありますけどね、大きい巨大なとかっていう意味でしょうけどね、通ずるものがありますね。私たちはですね、追い詰められなければ神以外に誓うことは、できなくなるわけですしね、 神に対してしっかりはいと言ってね、そう祈って服従することもを経験することも、追い詰められなければね、なかなかできない、固くななものであります。でも追い詰められること自体が悪だとはね、思う必要は全然ないです。神様からの試練だとね、思ってね、祈りの中でですね、神様に対してはいははいと、いうことができるかどうかっていうことをね、その神様は望んでおられる。なぜならば神様はですね、先ほどのキリストに対する3種類の人々とに対してね、突き放すような形を本当は言いたくないんですよね。高ぶって背伸びをしてるからそういうふうに言わざるを得なかったイエス様はね、だからイエス、そうではなくてですね、神様はイエス様を通してですね、何らか私たちがですね、そのような試練にあった時、追い詰められた時に期待しておられることはですね、はいと祈って服従するということをね、あなたにはねできるから、聖霊によって信仰を続けていくことができると私は望んでいるし、聖霊にはその力があるしね、あなたにはね主にあってそのことが達成可能だからねっていうようなね、御心をつかみながらですね、祈りながらね、どんなに悲しくてもどんなに苦しくてもですね、どんなに痛くても、私は世ではなくてね、自分自身でもなくてね、神に従うと、キリストに十字架を背負って従っていくと、よく私にとっても重要な言葉ですけどもね、創世記の14章の11節から16節ですね、その辺のあたりを読むとですね、こう書いてあります。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていった。なぜならばですね、アブラムと甥のロトっていうのはですね、その人々とか物資が多くなってしまってね、ロト、甥のロトの方はね、ソドムの方に、別れて住むようになったからです。で実際そのソドムと、ゴモラの王がですね、4人のその当時支配してた4人の王たちにね、他の王たちと結託してですね、反乱を企ててたと。でそういう戦争のごたごたに巻き込まれてね、甥のロトとその財産も奪っていった、わけですね。でロトはソドムに住んでいたと書かれている通りであります。でそこまでだったらね、そのロトの、悲劇っていうことだけなんですけどね、ロトとその財産の略奪されたという悲劇ということになるんですけども、一人の逃亡者がここで神様が介入するわけですね。ヘブル人、アブラムのところに来てそのことを告げたということですね。アブラムはアモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。神様と交わっていたところですね、祭壇があるところですね。これはね、もういつもいつもこのマムレのカシの木のところに、アブラムは戻されていたしね、居座ってもいました、住んでいました。でマムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、これはロトのとその家族のことを言ってるわけですね。彼の家で生まれて、訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜アブラムとそのしょんぼいたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムは全ての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。追跡して取り戻した、取り戻したとこう2回書いてるわけですね。追跡しただっていう言葉も書かれていますけどね、アブラムが、いつも、アブラムのそのチームでですね、訓練された者318人もいたということであります。だからすぐね、初動が早かったわけでありますね。キリストに従うっていうことはですね、従おうかな従わないかなってね、 服従から入ることではないです。こういう御言葉をもらってね、即決断して行動する、まあ、そのためにはどうすればいいかというと、御言葉に対する信頼ですよ。普段から神様の語りかけを、御言葉をいただくことによってですね、ディボーションとか霊的読書がなぜ大切なのか、まあ祈りとかがなぜ大切なのかというと、普段から神様の言葉に親しんで、いつでもこういった試練にあった時とか事件が起きた時にですね、対応することができるように追跡して、奪われたものを取り戻すことができるために、そのようなね、普段からの礼拝もそうですしね、まあ御言葉に対する親しみ、蓄え、語りかけに対する傾聴っていうものがね、重要なのはそこにあるわけですよね。そうじゃないと、何かことが起きた時にもう自分自身の頭だけで考えちゃう、心だけで考えてしまおうとするからパニックを起こしてしまう。しかしアブラムはそんなことはなかった。信仰者としても、まあ、その家族の者がという、まあ、人としてもですね、きちんと叱りを、キリストに対する叱りをね、貫いたわけですよね。でこのことからも分かるようにですね、合法的な誓いとはですね、信仰の程度に応じた誓いと言ってもいいでしょうけれども、第一にですね、神を裁判官として求め、その法廷に正しく訴えることであります。まあ、他の人の話も多少参考にはなりますけれどもですね、大体こう誓いを必要になってくる。でそれを叱りを叱りとして、まあ、アブラムのようにですね、追跡し、すべてを取り戻していく。行動にまでね、つながっていくためにはですね、神の法廷においてですね、神様に必死でですね、祈り求めていく必要があります。で祈ってる間はね、本当にもうそのロトとそのすべての財産もね、そして敵たちも破ることができて、取り戻す、そして家族のものを取り戻すことができるようにと。訴えてる最中にですね、こういう祈りはダメかなっていうふうに思うぐらいだったら神の法廷に出てるとは言えない。本当に神の法廷で祈っていく、神を裁判官としてですね、死体求めてですね、正しい裁きを行ってくださいというふうに、訴え出る、そのような祈りっていうのはですね、もう自分自身の動機なんて疑ってる暇がないぐらい、助けてくださいってこういうふうにね、すがる思いで、言うわけですね。だからこういうのは合法的な誓いとも言えます。で第2位ですね、私たちが非常だって法神の法廷においても人間の法廷においても嘘ついちゃいけないからね、偽証しちゃいけないですよ。第2位に、私たちが非常に愛しているもの、例えば自分の命だとか家族の命だとか、まあ、教会の危機っていうのもありますね、一人の魂の救いなどが問題になっている場合、まあ、このような時にですね、合法的な誓いっていうのがね、必要になってきます。例えば、まあ、その、言葉としてはね、わからないかもしれないけどもね、まあ、わかる人はわかる。自分の命とか家族の命とか、教会の危機とかね、人の魂の救いなどにね、深く深く関与している人っていうのはね、使徒パウロが言ったようにですね、私は同胞のためだったら命を捨てても惜しくないなんていう告白にまで至るわけですよ。でキリストのためだったらね、自分自身ね、何だっていい、教会のためだったら、あなた方教会のためだったら、私は注ぎの供え物になってもよろしい、これを誓い、合法的な誓いって言うんですよ。誓うなっていうことじゃないんですよ。その態度、心意気っていうものが、神の御前でね、合法的な誓い、正しい誓いとなっていくっていうことはね、その誓いという言葉が使われていなくても、使徒パウロのそのね、教会に対する気持ちだとか、一人の魂のために対する気持ちだとかね、キリストを追い求める気持ちだとかね、同胞に対する愛とかね、そういったものがね、しかりはしかりと、自分自身の、命さえもね、ということであります。もうどうなってもいいと。自分なんてどうなってもいいと、とにかく相手がこうなりますように、教会がこうなりますように、家族がこうなりますようにって、 いうのがね、本当にこう祈りの突破っていう風にね、まあよく私が言う言葉としては祈り抜くっていう言葉があるんですけどね、祈り続けていくだけでも大変なことだと分かりますよ。祈ること自体もなかなか腰が重い時があります。心の腰のことでありますけどね、もう祈り続けていくっていうこともね、何らかの達成感があるとはいえ、一番大切なのはその祈りの霊がね、残らないことですね。祈り抜くっていうことですね。他の人たちは祈り切るみたいな言葉を使う人もいますけどもね、祈り抜くで本当に聖霊によって祈りの重荷が取れるっていう瞬間があるんですよね。でそれから次祈ろうとしても祈れなくなってしまう、すっきりしすぎて。でそういった時にですね、その祈りの中身っていうのは本当に自己犠牲の祈りになっていく、主になってね、自分自身を捧げる祈りになっていく。礼拝の中で自分自身を捧げなさいって言われているけども、祈りにおいても自分自身を捧げていく、まあ、合法的な力の中で自分自身を捧げていく時にね、家族が生かされていく、教会が生かされていく、一人の一人の魂が生かされていく、大切な人たちが生かされていく。そして私はどうなるのか、死ぬしかないのか。いや、そうじゃない、キリストが聖なる霊によってですね、復活させてくださるわけですね。死をも覚悟して、試練の中にあるかもしれないけども、迫害の中にあるかもしれないけどね、慈しみ深い神は私たちをね助けてくださった、仲間を同労者を来させてくださることによって慰め与えてくださった、なんていうことをね、受けに受け続けていくことによって、ますますですね、私たちが苦しむことは他の人たちの慰めになっていく、私たちの祈りが他の人たちのね、命の回復にねつながっていくなんていうことに、役立てられていくわけでありますね。これが誓いの力であります。で本文には次にですね、そして誓いは全ての論争を終わらせる保証となりますと書かれてあります。全ての論争とはまずなんじゃらほいということなんですよ。全ての論争とは何か、神が私たちに、これ文脈的に考えると、約束のもの、すなわち神の救いの計画の確かさに関する異論だとか反対論を最終決着したことの、この宣言なわけですね。誓いは全ての論争を終わらせる保証っていうのはね、宣言なわけですね。だからその保証なり宣言なりが、まだないじゃないかということを全ての論争という言葉で言い表しているわけです。私たちは約束のものをまだ受けていないと、果たして神様は与えてくださるんだろうかというような愚かな議論ですよね。しかし神は、その約束のものの実態である、この保証、誓いといったものですね、誓いの保証と言ってもいいですけど、救いの計画の確かさ、これをなんか確立したわけですね。だから私たちはね、もうね、信仰者はキリストにあって私は救われないかもしれない言わなくてもう全然いいんですね。全然よろしい。死んだ後なんかね、まあそのいろんな教派の方々がいろんなことを言いますけどもね、まあそれは個性としてね、教派の個性として、まあ例えばある教派の人たちは煉獄の中でね、何兆年って、ものすごい何万年って時間計算することはできないはずなんですけどもね、した人がいるんですよ最近調べたんですけどね、煉獄の中でね、すごくもう主にとってはたった1日は1000年のことしてね、1000年は1日のことしですからね、まあ煉獄っていうのが聖書的根拠があるかないかは別にしてですね、まあ、そういうふうに信じられていた過去があった。現在もそれが強調されて教えられているカトリック教会っていうのはあることは確認しておりますけれども、私が関係した諸教会においては全く司祭の方々が煉獄は言わないですね。言わないですすぐ天国に行きますということを言ってる方々の方が多い印象を受けますね。だから でもね、煉獄の中で罪の償いをねしなければ、長期間しなければいけないからね、地上に残された生徒たちは皆こうその死者のために祈らなければいけない。何のために祈るか、その祈りによって、煉獄での修練期間というものをね、天国に行くまでの浄化期間というものを短縮させることができるからだと信じるわけですね。しかしまあ、聖書の範囲だけで言うとですね、まあ、天国と地獄がまだ実現していないということを前提にした上で、人間が死んだらどこへ行くのかって2つのところしか明確に記述はありません。一つは、まあ、黄泉というところですね。で、もう一つがですね、楽園、パラダイスというところですね。天国の、玄関としてのですね、パラダイス、楽園。そして、キリストを信じた者は、どんな罪を犯していたとしても楽園に行くということを、カトリックでもプロテスタントでも教える方々が増えてきているのはとても良いことだと思います。なぜかというと、煉獄のことを強調してしまうとですね、死んだらまあ、黄泉に行くことはない。キリストを信じてるから。しかし、楽園に行くこともないっていうふうに教えた上で、煉獄で死んだ後も修練をしなければいけない。だから地上でも免証が必要なんだ。その免証には部分免証と、全免証がある。償いっていうものが、キリストの永遠の贖罪があるにもかかわらず、私たちはキリスト者になってから、延々と続けなければいけない。これは、救われた時だけ信仰義人だけど、救われた後は行為義人であるっていうダブルスタンダードなんですね。だから、そういう矛盾した神学的な基準をダブルのスタンダードでですね、教えるっていうことになってくると、みんな混乱してくるから、やっぱり第二バチカン公会議以降ですね、まあ、煉獄の教理っていうのは廃れ始めてきてますよね。今でも熱心に教えるっていうところはかなり古い人たち、保守的な人たちだと思います。で、煉獄っていうものを建てなくてもですね、まあ、黄泉のですね、楽園に近い部分とね、もう本当に地獄に近い部分って、まあ、あるみたいなんですよね。これ、よーく聖書の福音書とか、いろんな、いろいろ様の例え話を読むとね、楽園の方はね、大丈夫。で、なんで、別に煉獄のことを強調する必要がなくて、免証とかのことを、特に、物質的なところは宗教改革の時にね、食遊状という形でね、まあ、通俗的には免罪符という形で、販売される、まあ、ことになっていましたけどもね。それがね、目に見えない形での免証、部分免証っていう教えになって、それが無料になったっていうだけであってね。その無料になった分ですね、その、食遊状を買う代わりにですね、何か行為義人をし、求めていかなければいけない。立法的な行いを求めていかなければいけない。で、使徒パウロは言うわけですね。聖霊で始まった、霊で始めたことを肉で完成するんですか。で、肉って何かというと、もう、立法と立法主義でね、浮き彫りにされた罪という認識をね、もってしてね、自然の人として生きることですよね。聖霊に満たされて命に溢れた人として生きることが、神様の望みなんですけどね。だからそのためにちょっと積極的な面で言うと、キリストが十字架につけられた時にですね、二人の強盗殺人者ですかね、罪人がかけられました。一方はね、あなたが救い主であったら自分自身を救ってみろ。まあもう一方も最初はそういうふうに言ってた。しかし片方の方だけね、途中で改心してですね、まあしようと、私がね、死んだらね、私のことを覚えていてくださいっていうふうに、ね、憐れみを請うたわけですよ。慈しみを請うたわけですよ。そしたらね、まあつまり信じたっていうことですね。その罪人はですね、イエス様と一緒の、十字架につけられておりましたけどもね。 いや、罪人中の罪人です。十字架につけられるほどなんですから。パウロが罪人の頭って言ってますけどね、本当の意味で十字架につけられているリアル罪人ですよね。まあ、パウロも十字架につけられなかっただけマシだったっていうだけでね、あのまま言ってたらね、復活のキリストに出会わなかったらね、パウロだって死んでた可能性ありますよね。それはね、まあ、つまり神の裁きっていうことですね。神の主権的な裁きっていうことですね。福音化されて、復活のキリストと出会って信仰を持って福音化されたから、主権的な神の主権的な恵みの中でキリスト者になれて救われたわけであってね、罪から変わります。で、話を元に戻すとね、イエス様と一緒につけられた一人のその信仰を持った罪人はですね、憐れんでくださいって言ったけどね、覚えててくださいって言ったけれども、イエス様なんて答えられたかというとね、あなたは今日ね、私と一緒に、まあ、パラダイス、楽園にいるっていうふうに明確に宣言したんですよ。つまり、キリストを信じる者はね、どんな罪人であっても、十字架に、キリストの十字架と同じ十字架にね、一本にね、つけられる。そのようなおぞましい人間であったとしてもよ。最近もね、おぞましい事件が北海道でありました。それに関する、なんかそのね、元法務教官のね、人の、YouTube とか見て、私も心をね、痛めました。結構、私も知ってたり、行ったことがある地域だったんで、ね、親戚がいるので。まあ、同郷だったんでね、すごく、嫌だなって思いながらもね、関心を持って、まあ、その事件の内容を見たらね、すごくおぞましい事件でした。でも、そのようなものでも、もしキリストを信じて、受けるべき罰をね、受けているのであるならばね、信仰者であるならばね、まあ、黄泉のちょっといいところとか煉獄とかに行ってね、修練を積まなきゃいけないなんて、償わなければいけないなんて、そんなこと一言も言ってないイエス様。なんて言ったね、楽園に直行するっつってんですよ。それを基準にして、地上の生き方を、神の恵みの下で生きようって話になるのであるならばね、食材を、精霊の導きによってね、体現するだけでいい。信仰を現実化させるだけでいいのであってね。償いなんていうものは、精霊から命令されたら、ね、例えば借金は返さなきゃいけないし、税は納めなきゃいけないし、悪いことしたらね、謝らなければいけないし。しかしそれはね、精霊による主権的な力に基づくものであってね、自分から良い行いをそういうふうにねしようっていうふうに決断してもね、相手から振られたりとかですね、まあもう話しかけもしないでくれとか、お前は償いって言ってるかもしれないけど、こっちからするとね、顔も見たくないのにね、償いのなんて偽善的なことするなって言われるのが筋っちゅうもんですよ。いつまでこう、ね、天動説じゃなくて、自分を中心にした地動説に立ってるのかっていう話ですよね。自分が償いたい。自分の周りにいる人たちが償いと言うから償う。そんな非主体的なことをやったってね、自己中心な、良きこと、それを良きこととするというのであれば、そんな良きことは偽りの誓いそのものでありますよ。だからもう、私たちがですね、キリストにあって神様から望まれていることはですね、償いではないんですよ。で、その償いの部分的なものとか、全部の面相とか、そういうことで、そういうレベルの話でもなく、範囲の話でもなくね、こういうことをしたら、こういう面相が行われますよっていうことじゃなくてね、こういう義人が行われますよっていうことじゃなくてね、すべて信仰によって、義と認められ続けていく。つまり何かって言ったらね、信仰の対象なんですが、キリストなんだけども、キリストの何を信じてるんですか、その場合は。償いをし、もう完璧でありましたけど、その償いを現実化させるためのね、自分で行う必要がないための贖いですよね。食材を、永遠の食材を成してくださったわけです。それちゃんとちょっと、卓球像でね、確認しないと。 数形の思いを持ってね、永遠の食材がある限りもう大丈夫なんだって、もう償いは必要ない、必要だとするならそれは聖霊が誰から言われるまでもなくし、ね、自分でも気づくことなくね、相手にね神の愛を持ってしてくださるわけだから、ある意味だね、それが本当の意味で従うっていうことであったり使うっていうことであってね、私は誓ってるんだっていう意識がある人とか、私は償ってるんだっていう良い行いをしてね、恋義人をね積んでるんだと、煉獄に行かないためにね、煉獄的な思考をするとですね、まだまだ浄化されるに足りないからね、もっともっとっていう風にね、これはキリスト者の人生じゃないですよ。楽園の人生を地上化させたものがキリスト者の人生ですよ。もう救われてるという確信、キリストの食材は永遠であるという全く信仰を持って歩んでいった時に、私たちは本当に罪の認識意識からね解放されてね、圧倒的な勝利者として歩むことができる。でもその圧倒的な勝利者っていうのは楽天家になるっていうことではなくて、相手に対してね謝ることもしないということになるのではなくて、逆ですよね。キリストの永遠の食材を十字架を見上げ続けている限りにおいて、私たちは聖霊によって自分自身の意思とは関係なくですね、しかし自分自身を通して他の人たちに愛や許しをもたらしていく存在になっていく。で、それは自分では気づかない、他の人からありがとうって言われて初めて気づくこと、ね、で、でもね、まあ、別にその自分自身が良いことをしている、まあ償いをしているっていう意識なくね、良い働きをね主にあってしているのであるならばね、それは信仰から出ていることでありますからね。ただキリストに集中してね、キリストの語りかけを聞き続けることによってね、良い働きがね聖霊によってね表されてね、自分自身では何もポカーンとしてると、人からありがとう言われても、別にいいことした記憶ないけれどもとかでね、私もよく結構ありましたですね。あなたのこの言葉でね自分の進路が決まって今この仕事についてるのはね本当はありがとうっていう風に言われたりとかですね、まあ信仰者の方、その人未信者でしたけどね、信仰者の方からもね、まあそのバイブルキャンプとかで行った時に、まあ同室の方々にですね、まあこういうね、まあそのまああなたの考え方によってね、まあ自分自身まあアートをまあその志アーティストを志してるもんだけども、こういうような変化があったみたいなね言われたことがあります。でも自分自身でその人を説得しようとかいい考えを押し付けようなんていうようなことをねした覚えは全くないから、めちゃくちゃ驚きましたね、その時はね。だからアブラムもそうだったんですよね。アブラムがおいのロトとその財産を取り戻そうとしてね、敵を倒しに行った時に、パウロもそうですけどね、自分の命とか家族の命とか教会の危機とか一人の魂の救いなどが問題になっている場合っていうのはね、とても大切な場合で時でありますからね、そのような時に自分はどうなってもいいんだっていうようなね祈りがね自覚なく出てくるということですね。で、人間であるパウロですらですね、あるいはその地上の生涯でね恐ろしい罪を犯した罪人、十字架につけられた罪人でさえキリストを信じたら楽園に行けるわけですよ。ならば私たちの場合だって楽園直行ですよ、キリストを信じたら。どんなにひどいね橋に棒にもかからないようなキリスト者やってたとしてもね、神様は憐れんでくださる、ね、それを信じないことを不信仰というのであってね、そのようなキリストがこんなに良くしてくださって命までかけてくださった私の生き方が誇りにまみれたからって言ったって、だからどうだっていうんですか。キリストはそのような罪人を悔い改めて救いに導くために来られたとはっきり言ってる。そこから外れちゃダメなんですよ。じゃあ成果とか進化とか、ね、神の形の回復はどうなるんだと、許しとかね償いとかどうなるんだと、こんな信仰言ってて主の皆を呼び求めるばっかりでね、キリスト者としてね大成できるのかと、大成できるんですよね。聖霊によって全てその必要な全てはね、信仰の程度に応じてね その人に愛を与えることもできるし、贈り物を与えることもできるし、また聖書の福音を聞き続けることもできる。他の人々のために自分自身の何かを犠牲にして、まあ、命まではいかないか、かもしれないけどね、犠牲にして、何らかのことをすることができるようになるかもしれない。だからましてや神様が誓った事柄っていうのはね、神様は祈り願ったことを、ね、恵みとして約束したことを、果たせないかもしれないという全ての論争を終わらせる保証となるわけでありますね。神に対して私たちが誓うことで真実が明らかになるならば、神が、神ご自身に誓うことは全ての論争を終わらせるのであります。なぜならば、まあ本文にも書いてありますけどね、神様よりも大いなるものはいないからですね。でも人間には、人間よりも私よりも大いなるもの、神ご自身、キリストご自身というお方がおられますからね、誓うことができるわけですよね。で、人間に対が人間に対して誓っちゃったらね、それはもう何て言うかな、その誓いがね、破られることになりますから、相互にね、どうしても神様に対して誓いという言葉はね、しかりということを貫かなければいけない、わけですよね。ヘブル書の9章の15節からですね、17節、キリストは新しい契約の仲介者です。私たちが契約の仲介者じゃないですよ。そうなる必要もないし。キリストは新しい契約の仲介者です。それを初めの契約の時に違反から贖い出すための死が実現して、ね、このキリストの死というのはね、贖罪だ。私たちにとっての贖罪だって。埋めされた者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。だからこれ永遠の食材でありましたね。その永遠の食材をもってして天国の永遠の資産を私たちが受け継ぐためである。そのためにキリストの死があるんだ。だからキリストの死っていうのはたった一回だし、唯一永遠であるっていうことですよね。唯一っていうのはたった一回っていうことで、永遠っていうのは歴史を貫いて神の国に至るまでその食材は続くということで、遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。だから、キリストは死なねばならなかったわけですよ。しかも、いやいや死んだんじゃなくてね、私たちが救われるためなら喜んでその命を捧げてくださった。その時に、十字架の言葉っていうのはね、遺言に例えられておりますけれどもね、キリストが死んだ時、初めて有効になったわけですね。これは新しい契約の仲介者としてのキリスト。だから誰かがね、あなたは救われていないと言い張ってもね、例えば聖書にもう明記されてるのにね、十字架につけられた罪人が、犯罪人がですね、あなたは私と一緒に信仰を持っているのであればね、楽園パラダイスに一緒にいるというふうにね、今日いると言ったにもかかわらずですね、死んだ後ね、なんか修行が必要だと。だから、だからね、死んだ後に、即刻、楽園に行けるっていう、考え方を、まあ、聖書の啓示から受け取ってる人、教えられてる人は、地上でも望みを持って生きることができます。そして、立法主義に左右されることはなくなってくる。ところがですね、なんかこう死んだ後もね、償わなければいけないっていう死生観を持ってる人たちっていうのは、地上においてなんかこう義務的に、愛じゃなくてね、動機か愛じゃなくてね、自分自身のためにね、こうしなければいけない、ああしなければいけない、キリスト者としてどうなんだみたいな建前でね、この償いっていうものをね、あるいは行為、良い行いっていうものを理解しやすいんですよね。なのでね、それを跳ねのけるためにもね、先ほどのルカの福音書の犯罪人の記事っていうのは、福音がまだ完成されてない状態でもね、洗礼も受けてないんですよ、その犯罪人。ただキリストを信じているだけなんですよ。 だからそのキリストを信じたら即刻楽園に行くと。まあもちろんヘブル書にはね、裁きを受けた上でね、神様から裁きを受けた上で楽園に行くってね、一度裁きを受けてね、救われるっていうふうに書いてありますけれどもね、一度死ぬことと裁きを受けること、それから即刻楽園ですよ。その裁きは全然キリストを信じる者にとってはね、怖くないんですよ。で、怖くないから地上でも怖くないんですよ。キリストを恐れること必要はないわけですよね。だからどこぞやの誰かがあなたは救われていないと言い張られることがありますね。で、その時に誰かが私は救われていると主張してもね、それらの判断はね、主権的な恵みを行使する神に信頼して委ねなければいけません。あの人は救われてる、あの人は救われてないっていう権限は私たちにはないんですよね。でも私たちの関係者が誰かが救われてるか救われてないかの状態で、わからない状態で起点された、まあキリスト者かもしれないし未信者かもしれない、で未信者でも福音は伝えた経緯がある、まあそのような時にね、救われてるか救われてないかっていうふうにね、考えること自体が私たちにとっては重荷なわけでありますね。そこは神、主権的な恵みを行使する神に、信頼して委ねて良いわけであります。なのでローマ書の10章の6節から10節、そのような、方々が救われているかどうかにね、重荷に悲しみ潰されないように、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。ということですからね。例えばその教会をどこの所属だから救われてるとかっていうふうに教えてとくらがったら、そこやばいよねって話なわけね。で、これ以外の救いの根拠っていうのは別にないわけですよね。どこを、新約聖書をどこを切り取っても、救いの根拠っていうのはね、心に信じて義と認められ、口で告白して救われるっていうことですね。で、最後にですね、保証となるという言葉が、まあ、本文に書かれております。で、この保証となるという言葉は、ベベオーシスっていうギリシャ語が使われていまして、まあ、もう少し固く訳すと、確証とか証明という意味も含まれているんですね。神がご自分に、誓うことは、福音を確証することである。すなわち、キリストの死における愛という、証拠を挙げてその正しさを明らかにする、証明するということなのであります。だから神がご自身に誓うっていうことはね、キリストの死における愛の正しさが証明されたということ、それを神様は誓うという言葉でね、このキリストの死はあなた方を永遠の贖罪をもってして救う力のあるものである、福音とは神の力であると。だからあなた方は救われるか滅びるかという心配しなくていい。必ず救われるんだと。最後にピリピ書の1章の7節から8節。あなた方は全てについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し、立証している時も。で、この立証というのが、ベベオーシスという言葉ですね。証明している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。ではお祈りします。愛する天の父の神様、あなたが私たちを、キリストイエスの愛の心を持って、慕ってくださり、守ってくださり、救ってくださったことを、感謝します。どうかこのキリストの死を無駄にせず、神様が、自分より大いなるものに、誓うように私たちを、すなわちキリストの死が、永遠の贖罪で永遠の救いにつながるものであることを信じるようにと、 神の力はそのような意味を持っているということを教えてくださってありがとうございます。どうか私たちがこの、誓いに、神の誓いによる信仰をキリストの死につなげ、永遠の贖罪と永遠の救済に、つなげて、罪の圧迫や試練の、重荷から解放されて、キリストを心からさらに信じて、聖霊の導きに服従していくことができますように助け導いてください。あなたは、最終的には、必ず、楽園に、そして天国へと、導いてくださるお方であるということを、心から信じることができるよう聖霊様助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。